今日の聖書の箇所において、教会が古代の時代から、その始まりの時から語ってきたとされる信仰の告白の言葉があります。主イエスが弟子たちの家に訪れ、弟子のトマスが主イエスに対して言ったこの言葉です。私の主、私の神よ。たった一言の言葉でありますが、信仰とは主イエスにこのような思いを委ねて向けることなのだと実に端的に語られていると思います。口語訳では、我が主よ、我が神よと訳されています。おそらくこちらの方が馴染みが良いと思われる方も多いのではないかと思います。我が主よ、我が神よ、イエスこそ私の主なんだ、主イエスが私の神となってくださったのだ、このように言ったトマスや弟子たちと同じ信仰、同じ思いを持って生きることができるというのは、やはり喜びであるように思います。イエスこそ私の主、イエスだけが私の神、私はこの信仰に自分に土台が与えられるような、そのような安心を覚えています。我が主よ、我が神よ、主イエスよ、主よ、あなただけです。私の命、私の人生を支配するのはただあなただけです。人から誉れを受けようとも、またその反対に侮蔑を受けようとも、私を本当に勝ち付けてくださるのは主イエスよ、ただあなただけです。イエスだけが主である、そのことを信じることができる喜びから生まれた言葉であると思います。聖書では弟子たちは怯えた思いを抱えて家の中にいたとされます。前の19節では、ユダヤ人を恐れて家の戸に鍵をかけていたということが語られています。そしてそれはすべての戸に鍵をかけていたということであり、やはりそのことは弟子たちが主イエスの弟子として追われることにいかに怯えていたかということを示しています。主イエスはそのように入ることのできないはずの家に不思議な方法を持って入られました。入ることのできないはずの家に主イエスが入ってこられる、そしてあなた方に平和があるようにと語りかけてくださる、この技そのものに主イエスの御心が示されていると言えます。 あなたたちにはどうしても安心のうちに生きてほしいという主の思いであります。主は家になんとなく気軽に立ち寄ったというそのようなものではありません。人を恐れ、死を恐れ、心細さでねじ切れそうになっているあなたたちを私は放っておくことができない。そのような主の憐れみがここに語られています。口語訳では、あなた方に平和があるようにという言葉は、安かれと語られています。安かれ、安心して生きてほしい、どうしてもそうやって生きてほしい。あなたたちがいろいろなことに怯えて擦り切れそうになっていることに私は耐えることができない。主イエスはどうしても弟子たちを安心させたかったのだと思います。弟子たちが怯え暗くなっている姿に心も痛められたのだと思います。だから主イエスは入ることのできないはずの家に入りました。入ることのできないはずの家に主が入ったということは、心弱り心細くなっているものを何としてでも支えたいという主の思いを映しています。ここにも主イエスが訪れてくださることのその姿を思います。先々週席をしましたときに、私がとても大切にしている本であるルドルフ・ボーレン先生の天水桶の深みにてという本から、ボーレン先生の言葉を引用しました。繰り返すことはありませんが、そこで言われていることは、主イエスはすべての人のところへ、どのようなところにも訪れてくださるということです。主イエスが訪ねてくださらないところは、もはやどこにもなくなったということです。本当に頼っていいのか信じることができず、やはり自分の力で今置かれた状況をどうにかするしかないのかと、心細さで擦り切れそうになっているもの、そのような小さなものを主は放っては置かれないのです。だから主イエスはトマスのところにも訪れてくださいました。安かれ、安心していい、私は死に打ち勝ったのだと主イエスはご自身の傷を示されました。すでに死はその力を失ったということを弟子たちに改めて悟らせてくださいました。またそれと同時に、人の力といったものが人を支配するのではないということを改めて示してくださいました。 我が主よ、我が神よという告白は、トマスだけのものではないと言えます。それこそこの言葉が聖書に収められたということは、信仰者すべての言葉となったということを意味しています。我が主よ、我が神よという言葉を別の角度から、十戒の言葉から見ることもできるのではないかと思います。トマスは主イエスに、あなたこそが私の主であり神であると言いました。そして十戒の第一戒には、先ほど読みましたように、汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからずと、そのようにあります。文語体ではまさに戒めといったように、いかめしい印象を受けるかもしれません。新共同訳の聖書では第一回の言葉を次のように言っています。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたには私を置いて他に神があってはならない。この言葉も戒めであることには何ら変わりはありません。主はそのことを私たちにお命じになっています。しかし私はこの十戒の第一戒の言葉が戒めであると同時に、そこに強烈な福音もまた同時に感じるのです。十戒に福音があるということを、私は私に洗礼を授けてくれた牧師から教えられました。あなたには私を置いて他に神があってはならない。これは主が私たちにそのように生きることを求めていると同時に、あなたには私を置いて他に神などいないのだという主のご支配の宣言ではないでしょうか。私は礼拝の中で十戒を唱えるたび、二つの思いが同時にあるのを感じます。一つはそのまま掟として、主は掟を守ることを求めておられるということであり、守れない私に主は憤られているということです。しかしそれと同時に、あなたには私を置いて他に神はいない。あなたの支配者はこの私だけなのだという、そのような喜びの知らせを、この十戒の第一戒の言葉からいつも思わされます。あなたには私を置いて他にあなたを支配する者だといない。この世のどんな恐ろしいものも、死さえも、私の手からあなたを引き離すことはできない。十戒の第一戒はそのように語りかけているように思うのです。 私はこの10回の第1回の言葉に本当に救われたような思いをしています。あなたには私を置いて他に神はいない。あなたの支配するのは私だけである。弟子たちは閉じられた家の中で恐れと安心の間を行ったり来たりしていたのではないかと思います。自分たちは惨めに死ぬしかないのかと。しかし復活の主に出会って再び生きる勇気を得たのだと思います。我が主よ、我が神よ、それはあなたです。私たちを支配するのはただあなただけです。主イエスが言った、あなた方に平和があるように、安かれ安心しなさいと言われた主の言葉は本当に実現したのだと私は信じます。弟子たちは迫害を受け、閉めた家でひっそりとしていました。この世を恐れていました。このことは私たちの遠くにある出来事ではないと思います。先週入門講座で雪の下カテキズムの問いの126を解いたのですが、その中の言葉で、私たちが主イエスによって神との平和を得る前、私たちは地上の権力、神に逆らう力の支配のもとにあったのですという、その言葉を紹介しました。地上の権力、これは目に見えるものだけに限ったことではないと言えます。むしろ目に見えないさまざまなこの世の価値観が神のような力を持って私たちを脅かすということがあるのではないでしょうか。あの人の人生は成功した、あの人の人生は失敗だった、あの人は存在を認められたか、認められることのない人生だったか、そういった人の作り上げた価値観が偶像となって心を支配する力を持ちます。改革者たちが戦った功績主義というのは未だこの世に根深くあるものではないかと思います。人は立派な生き方、行いによって救われる。人の作り出したものです。しかし我が主よ、我が神よという信仰はそのような考え方から私たちを解き放つものであると言えます。この世の価値観が私たちの支配者ではないのです。 私たちもまた主イエスのみを我が主よ我が神よと信じて、その安らかさの中に生きることができます。人の作り出した価値観に右往左往しないでいいのです。ましてやそのようなものに命を取られてはいけないのです。主イエスは安かれと言いました。あなたたちは今神の国、神のご支配のうちにいるのだと、そのように伝えてくださったのです。私たちが何にも支配されず、すべての生涯が主イエスのご支配にあるということ、その事実を伝えています。ハイデルベルク信仰問答の問一の言葉を思い出させます。問一、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであるという、あるものであることであります。神のご支配のうちに生きるということは、このような喜びであると思います。ただ主の御が私を支配してくださるということです。ただ主の御が私という人間を勝ち付けてくださるということです。これまで主イエスとトマスとの関係について話すことがおろそかになってしまいましたが、語らないままでいることはできません。私たちの主とはどのような方であるのかということが、トマスとのやり取りにおいても表されています。このトマスという人物ですが、よく言われるように疑い深いものであったということがしばしば語られます。しかし仲介書や説教など読んで調べてみますと、真面目で正直であったという人物像が浮かび上がってきます。このトマスは主イエスに同行して共に死にますという決意をしたり、主イエスの言葉をわからないまま納得しないまま飲み込むことはありませんでした。そのような自分であるということを主イエスに率直に伝えています。このようにトマスのイメージされる疑い深さというのは、それがもともとの気質というのではなく、真面目さ、正直さから来ていたものであるということができます。信念を持った人であるとも言えます。主は復活されてからすぐに弟子たちのところへ訪れました。 聖書に記されている通り、トマスが主イエスに会ったのは、他の弟子たちが会ってから8日経った後のことでありました。いろいろな牧師がこの8日間のトマスの不在について思い巡らせています。なぜトマスは8日間姿が見えなかったのか、そこで考えられる多くの見方というのは、トマスは自分の信仰に挫折し、罪悪感を抱えて一人でどこかにいたということです。トマスは真面目でありました。その真面目さゆえに、強く信念を持って行動していたゆえに、その転んだ時のつまずきの激しさはペトロと同じように大きかったのだと思います。こんな自分は誰にも見られたくないと、そう思ったのかもしれません。少し気持ちが落ち着いて8日後に戻り、他の弟子たちから主イエスが自分たちの罪をすでに許してくださっていると聞かされても、自責の念の方が強くて許されたなどと信じることができなかったのだと思います。しかしそんなトマスに主イエスは言います。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。主イエスはトマスに私の傷跡に触れろと言います。そして信じないものではなく信じるものになりなさいと言います。主イエスはトマスにかつてのように忠実な弟子として従いなさいと言っているのではありません。傷跡を示した主イエスはトマスにただ一つのことを伝えたかったのではないでしょうか。主イエスがトマスに伝えたかったこと、あなたの罪は許されたということです。あなたの罪はもう許されている。自分が許されていることに気づいてほしい。だから自分を責め続ける生き方はもう今日で終わりにしよう。主イエスはトマスにもう一度十字架を示したと言えます。主イエスがトマスに信じてほしかったのは自分の罪はもう許されているということです。主イエスはトマスの一人で罪を抱えて生きるような生き方をやめさせたのです。主イエスが傷跡を示し触れろと言ったのは、あなたの罪はもう許されているということをトマスに教えるためでありました。8 8日間のトマスの不在は、信仰の挫折、自分への失望を物語っています。トマスは真面目だからそういうこともしたと見ることもできるでしょうが、ここにはやはりトマスの罪というものがあります。自分にはできるはずだった、自分には主に従い続ける力があるはずだったという、自分への密かな過信であります。だからつまずいた自分を許せず認められなかったのです。それを誰にも見せたくなかったのです。トマスが信じていたのはやはり自分自身であったと言えます。自分自身を信じること、強い信念を持つことには長けていても、主により頼むことはそのプライドからできなかった人であったと言えます。主はそんなトマスをご存知でありました。主はさすべてご存知で、トマスの自分自身によって立つ生き方をもうしないでいいようにしてくださったということができます。主はまたご存知であったと思います。自分をしっかり保たなければ倒れてしまうと、自らの力によって生きる中ですり減っていったトマスの心をご存知であったと思います。信じる者になりなさいという主イエスの言葉は、もう一人で重荷を抱えて生きる必要はないのだということをトマスに伝えています。主はそうやって再びトマスを召します。この出来事に主イエスを信じることができない者、信じることができなくなった者を神はどのように思っておられるのかが示されていると言えます。主は信じることができないものを憐れみ許しておられるということです。主は信じることができなくなったものの心を許しておられます。主がトマスを召したとはそういうことであります。つまずいて仕方のないやつだなどと主イエスは言いません。そうではなく、信じることができないもの、信じることができなくなったものの心を憐れみ手を取って立ち上がることを助けてくださる方です。主は信仰の挫折を許しておられます。安かれ安心しなさいと言っておられます。あなたたちの罪は許された。このお方のもとで私たちも何度でも新しく生きていってよいのです。祈りを捧げます。 天にいます父なる神様、あなたは御子の十字架の死による罪の許しをもって私たちが生きることを許してくださいました。そればかりか、神の子として生き御子に似せられたものとなる将来までも備えてくださいました。主イエスが十字架で流された血が私たちの拭いきれない罪をも洗い流し、あなたに喜ばれる尊いものへと私たちを変えてくださいました。私たちの中に今も生きて働かれるあなたに心から感謝いたします。主よ、私たちの主はあなたです。私たち一人一人あなたが作ってくださったものの生涯のすべてをあなたが御手の内に捉え安らわせてくださいますように、あなたのご支配に守られて生きる喜びがこの地上に生きるものすべてに与えられますように祈り願います。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。アーメン。